おはようございます。私は成長の家本部講師の大平修一です。第4回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生の著書、信仰による平和の道をテキストにして、世界平和のために私たちにできることというテーマでお話しさせていただきます。さて、この放送をお聞きの皆さんは、世界平和という言葉にどんなイメージをお持ちでしょうか。おそらく人それぞれ様々なイメージがあると思いますが、最初に少し学術的な面から平和について整理してみたいと思います。平和と一口に言っても、言葉から受ける印象は様々です。一般的には戦争などで人間が殺し合わない状態とか、凶悪な犯罪が少ないこととか、人間が生命を脅かされるような危険がないことを想像する方が多いのではないかと思います。これは政治学の視点からは、消極的平和と呼ばれる平和のことだそうです。政治学の視点からはもう一つ平和の定義があり、それは積極的平和と言います。平和学の専門家によると、積極的平和とは、平和とは〇〇であると積極的に、また肯定的に定義される平和のことだそうです。例えば、戦争がないという状態でも、貧しさや飢えに苦しむ人がおり、その人たちは基本的人権が脅かされている場合が多いので、確かに戦争状態で今すぐに生命が脅かされるような危険はないけれども、毎日を平和に生活しているとは言えないというわけで、そのような状態が克服されることを積極的平和と定義して、地球上のより多くの人がこの積極的平和の状態になるようにということが望まれているようです。現実的には地球上のすべての人が積極的平和の状態になることを実現することは難しく、その実現を望むことも難しいことかもしれませんが、人類はこれまで平和を求めて様々な努力をしてきました。実際、人類は歴史上最も大きな戦争だった第二次世界大戦を20世紀中頃に経験して、世界の国々が協力して平和な世界を作り、維持するために、国際連合を組織し、現在まで活動を行ってきました。また、非政府組織である NGO も、平和のための活動に貢献しています。成長の家は1930年の立教以来、人々の思想を明るくすることによって、人類すべてが幸せになることを目指す、人類光明化運動を進めてきました。それは、すべての人々は本来完全円満な神の子であり、心が明るく平和になれば、家庭が明るく平和になり、国家も世界も平和になると考えてのことです。その後、時代が下り、1989年にベルリンの壁が崩壊して以降、民族による争いが激化してきた1993年、国際平和振興運動という運動を新たに始めました。人類光明化運動と国際平和振興運動とは、その目的と精神において異なるわけではありませんが、国際平和振興運動では目指すものを一層明確にしました。本日のテキスト、信仰による平和の道には、国際平和振興運動の目的が書かれていますが、そのうちの2つをご紹介します。100ページから朗読いたします。1、成長の家が現代において目指すものは、世界平和であることを明確にしたこと。2. その世界平和とは、政治力あるいは核の抑止力によってもたらされる平和ではなく、唯一絶対の神への信仰によってもたらされる平和であることを明示したこと。朗読を終わります。2において成長の家の運動は、唯一絶対の神への信仰によって世界に平和を持ち来たす運動であることが明記されていますので、このことについてご説明したいと思います。成長の家の根本的な教えは、唯一絶対の神とその神の作ったもののみが実在であると信ずる教えです。それ以外に私たち人間があるように感じる戦争や貧困など悪と見える現象は、すべて人間の心の迷いがそれらをあるように見せているだけと考えるのです。ですから成長の家は世界情勢が不安定で悪くなっているから、それらを良くするために運動するのではありません。すでにある素晴らしい世界を心の目でしっかりと認め、それを 目で見え、耳で聞こえ、肌で感じることができるこの現象世界に表し出していく運動なのです。ですから、神様の作られた全一元の完全円満な世界を常に心で見るための練習として、私たちは神と一体感を深める瞑想法である深層観を毎日実習することを大切な日々の務めとしています。深層観の真は神と書き、層は想念の層、観は観光の観という字を書きます。神を思い感じるのですが、観という字は感覚の観という字を使いません。神様の世界を深く切実に感じるという意味合いで観光の観を使います。そしてその瞑想の最後の方で世界平和の祈りとして次のように唱えます。神の無限の愛、我に流れりたまいて、我において愛の霊光、三千と輝きたも。その光、いよいよ輝きを増して、全地上を覆いたまい、すべての人類の心に、愛と平和と秩序と、中心気質の真理を満たしたも、と。瞑想は極めて静的で、じっと座って行うものですから、人によっては、そういうことをするよりも、もっと具体的に何かすべきではないかという意見をお持ちの方がいるかもしれません。もちろん、瞑想だけしていれば平和が来ると考えるのもおかしな考え方です。しかし、行動は正しい精神に裏付けられなければ、必ずしも効果を得られない場合があります。いくら平和、平和と叫んでみても、相手を殴ったり、あるいは相手の国に爆弾を落としたのでは、平和は実現しません。また、同じような行動をしても、その時の心境によって周囲の反応や結果が違うことがあります。ですから、成長の家では、まずは心を整え、悪と対立する善ではなく、神様の作られた世界は完全で、大調和していることを認める信仰心を養うことが、世界平和を実現するのに大切であると考えるわけです。さらに、成長の家は、言葉を大切にする教えです。言葉には顔の表情や体で表す態度、口から出る発声音、心の中の想念の3つがあります。これは仏教でいう心、空、意の三合と呼ばれます。心とは身体の心、空とは口のこと、意は意見の意と書き、これは思いという意味です。日常どのような言葉を発し、どのような表情や態度で人や物に接し、どのようなことを考えているかが自分の人生を決めるということです。この世界は人が集まって成り立っているのですから、より多くの人が良い言葉、明るい思いやりのある言葉を日々使うようになれば、それだけ世界は平和になると言えるでしょう。ですから成長の家では、人間は皆神の子としてお互いにその本質である神の生命を礼拝し、神の子が使うのにふさわしい言葉、すなわち良い言葉、励ましの三端の言葉、愛の言葉などを日々使うように心がけることは、自分の人生だけではなく、世界の平和にも大きく関わっているということができます。先ほど、言葉には三つの種類があることを申し上げましたが、神の子にふさわしい言葉の中には、愛の表現も含まれます。小さくとも愛を表現すること、例えば、道端でゴミを拾うとか、電車で席を譲るといったようなこと、あるいは笑顔で挨拶をするなどということも愛の表現の一つですから、そのようなことを多くの人がするようになると、やはり世界は平和に近づいていくのです。また、成長の家の教えの中に、すべての正しい宗教は、ただ一つの真理に帰するという、万教帰一という考え方があります。この万教帰一の教えについて、本日のテキスト、信仰による平和の道の28ページから、谷口正信先生は次のように説かれています。朗読します。今日、世界にいくつもの宗教があり、それぞれの説く神や仏や聖なるものが異なっているように見えるのは、神が対立しているとか、互いに相入れない神々がいるなどというように、神の側に原因があったり、欠陥があったりするのではなく、時間的、空間的、文化的な制約をなかなか超えることのできない 人間の側に原因があるのである。成長の家の万教起立論は、このようにして発生してきた数多くの宗教の礼拝の対象の奥に、人類共通の救いの原理があることを認め、これをより多くの宗教の信仰者が自覚することによって、宗教の別を理由とする無益な争いを地上から消滅させることを目指している。朗読を終わります。人類の歴史を振り返ってみると、宗教の違いが原因と考えられている戦争が数多くあります。古くは十字軍の遠征、中世のヨーロッパにおけるカトリックとプロテスタントの対立を原因とした一連の戦争、近現代におけるインドとパキスタンの紛争、そしてイスラエルとパレスチナの紛争などがあり、中には宗教は危険だとか、宗教は戦争の原因と考える人もいます。しかし、成長の家では宗教の教えが戦争の原因とは考えません。宗教の教えの中核をなす部分については、各宗教間で共通の部分がある一方、宗教の教えの終焉部分、神を礼拝する作法や儀式や祭式、礼拝できる衣服などは、それぞれ宗教間で違っていて良いと考えるのです。つまり、成長の家の万教起立論においては、宗教と宗教の間の違いを個性として認め、共通する部分に目を向け、宗教による不毛な争いをなくすことを目指すのです。世界平和を実現するための行動というと、自分たちの生活とはかけ離れたことのように感じるかもしれませんが、私たち一人一人が一瞬一瞬を真剣に生きるとき、自分自身の存在の尊さに気づくことができ、自分自身の尊さに気づけば、周囲の人々も尊い存在であることに気づくことができるのだと思います。唯一絶対の神への信仰を深め、神の子にふさわしい言葉を、真、苦、意を使って表現し、愛を生活に表現する生き方を実行していくことが、私たちの幸せにつながり、ひいてはそれが世界の平和につながることを自覚し、今日一日、神の生命を精一杯生きていきたいと思います。それでは皆さんのますますの幸福をお祈りしつつ、私のお話をこれで終わらせていただきます。